Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go.
What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院理事長の赤須育太郎先生にお話を伺います。育太郎先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、最近では延岡グルメ、はい、全国的にも注目されてますよ ね、 ね、テレビなんかで紹介されたり、
はいはいはい、某番組で
某番組でチキン南蛮とか
ありましたね、はいはいはい、
そんな中で、まあ、今回はですね、私の愛した延岡グルメというテーマで。
ですね。
先生の愛したと。
はい。僕はまあ食べ物好きですけど、はい、延岡に戻ってきて、もう二十数年ね、なりますけど、まあ最初にね、帰ってきた時から、
はい、
ここ美味しいなっていう、うん、まあ、足しげく通ったお店がいくつかありますので、はい、今日はまあそんなところをね、
はい、
ご紹介したいと思うんですけど、
はい、
ちょっとね、マニアな目線かもしれませんけど、
はい、
もう本当ね、美味しかったんですよね。
うん、それで言うと、育太郎先生、まあ、長崎とか、
福岡に住んでたこともありますから、
はい、
ね、いろんなもの食べたと思いますけど、うん、やっぱりね、まあ、延岡ってやっぱ素材がね、いいですよね。
はい。はい、
やっぱり、この番組でも何回もお話しましたけど、まあ、お魚ね。もう魚はもうちょっと天下一品ですかね。
新鮮ですよね。
新鮮ですよね。
はい、
もういろんな業者の方も延岡においでになるけど、
はい、
帰りにスーパーによって買っていくと。
うん、
刺身をね。
はい、
でもスーパーの刺身でこのクオリティかと、もう言われますもんね。
そう言われますよね。
うん、ね、
はい。
まあお店でね、まあ、福岡にも、まあ美味しい店はね、いくらもあるんでしょうけど、うん、やっぱり高いし、
うん、
新鮮なものもあるかもしれないけど、このね、スーパーでもすでにそれですからね。
うん、そうなんですよね。
どんだけ美味しいかっちゅうね。
はい。
話ですよね。なんかまあ、延岡はね、美味しいもんいっぱいあると思いますけど、今日はね、かなり偏ってます
けど。はい。まあ、育太郎先生なりのというか。
そうそうそうそう、はい。僕なりのね、まあ、美味しいお店を、まあ、ご紹介したいなと思います。
はい。はい、では、まず。
はい。まずね、シシリアっていうお店なんですけど、はい、これね、うん、イタリアンレストランなんですね。
うん、
幸町に、
はい、
あったんですけど、ここレターの向かい側ですね、うん、にあったお店でね、
はい、
ピザがね、ま、どういうわけか、四角いピザなんですね、ここのピザ。
ピザって言うと丸のイメージですけど。
丸ですけど、ここのピザはね、四角いんですよ。
四角なんですよね。
そしてね、ちょっと写真をね、
手元に、
はい、持ってきたんですけど、皮がね、薄い皮で、
はい、
パリパリ。
美味しそう。
そうなんですよ。
はい。お写真だけでもなんかパリパリさが伝わってきますね。
でしょ？こうね、四角いってちょっと珍しいんだけど、うん、
はい、
このシシリアというお店ね、銀座のお店、
うん、
東京のね、
はい、
のお店の、まあ、のれん分けしてもらったんだろうと思うんですけどね、
はい、
支店なんですね。で、まあ、たまたまそこで働いてらっしゃった方が、
はい、
延岡の方で、延岡で、まあ、お店を開いたということで、まあ、東京のね、
はい、
銀座のシシリアと、まあ、同じものは出るわけなんですよ。
そうなん、じゃあそこでもピザは四角ということで。
四角なんです、
うん、
はい。でね、この、僕はいつもね、そのピザとスパゲティボンゴレ、
はい、
ボンゴレロストとね、いつも三つ頼んでたんですけど、はい、ボンゴレってね、何ですか、シソ、
はい、
ここがこうまぶしてある、
うんうん、
スパゲティですよね、
はい。
で、ボンゴレロストというのは、トマトソースベースの、うん、
はい、
これがね、アサリが入ってて美味しかったんですよ。
あー、美 美味しそう。
ね、そして、ちょっとね、なんですか、オイル、うん、がね、かなりかかっててね。
はい。
で、まあ、一見するとギラギラした感じで。
ああ、見た目がちょっと、見ると油っぽい
のこう出てき
てしてる。
だけど、ほら、まあ、その当時ね、うん、よくそのコレステロールがね、うん、もうやり玉にあげられてね、油ギトギトしたものはまあ食べない方がいいというね、はい、世間の風潮だったにもかかわらずね、このシシリアのパスタは、うんうん
あの、オリーブオイルですね。
オリーブオイルね。はい。もう、ガンガンかかってね。うん、おぉ、すごいなと。それがまた美味しかったんですよ。
オリーブオイルでも、今はもう体にいいなんて言われてますよね。
そうそうそう。だから、今はね、その油分を取ったから脂質が上がるというわけなく、うん、やっぱりね、炭水化物がね、中性脂肪につながるってことは、うん、今はね、常識かもしれないけど、はい、その頃はね、やっぱりその、油を取ると油が上がるというね、うんうんまあ、そういうちょっとね、間違ったあれがあって、ねはい、あんまり油ギトギトしたものは、ちょっとね、世間からこう、ちょっと嫌われる風潮があったんですね。うん、だけど、ここのはね、もうたっぷりそのオリーブオイルをかけてね。まあ、美味しかったんですよね。
そう。じゃあ、いつも行かれると、その、大体その3点を頼まれて、
そうそうそう、はい。
食べられていたんですね。
そしてね、いつかね、僕テレビ見てたらですね、ナポリタン特集ってのがあってね、うん
はい、
ここの東京の銀座のシシリアが出たんですよ。
はい、
ここで、僕はその時ナポリタン食べなかったけど、うん、ナポリタンが有名らしくて、うん、で、シシリアってのは老舗のお店みたいなんですね。うん、で、ちょっとね、いろいろブログを見てたらですね、はい、まあ、いろんな人がこう投稿してる記事がありましたんで、ちょっとね、ご紹介したいんですけど、これね、ナポリタンが有名、六本木といえばシシリアだと。うんうんパブロフの犬のごとく思い出してしまうというね
思い出すだけで
そうでも東京生まれの東京育ちのね義母まあね義理の母が学生の頃から行っているというね、うん、まあ連れて行ってもらって以来我が家の定番となっているけども、うん、東京生まれ東京育ちの人が通い詰めるというぐらいの、はい、まあ有名なお店みたいですね、
まあ、ナポリタン美味しそうなんか今、ね、昔ながらのとかねありますけどやっぱスパゲティというとナポリタンいいですよね、
でね、やっぱりね、うんまあ、日本独自の発見を遂げたパスタらしいんですけど、うんうん、やっぱりね、ナポリタンが美味しい店って行ってみたいですよね。
うん、いいですね。
やっぱりね、
はい、
やっぱ昔からあるお店なんですよね。うん、まあそこの、に勤めてた方が、たまたま延岡ね。
へ
ぇだから、向こうの味のままだったんだと思うけど、僕はもうね、僕最初はね、まあ何気に入ったんですけどね、偶然ね。
うん、
びっくりしたんですよ、美味しくて。うん、っとね。
はい。
もうこう言っちゃないけど、延岡、まあ、頃まだ帰ってきたばっかりでね、こう寂しい気持ちもあったんです。うん、もう美味しいものいっぱいあったのな、福岡って思いながら。で、この店に入った時にびっくりしてね、えって、ね、こんな美味しい店あるじゃん。
うん、延岡に。
そうそうそう。でもちょっと衝撃だったんですよね。うん、六本木にね、うん、もう一店、お店を出したらしいんです。
はい。
その銀座店がね、うん。で、テレビで僕が見たときはね、豊洲ですか東京駅裏はですよね、はい。あっちにもなんかお店があるっていう、まあ、紹介されてましたもんね、うん。だからやっぱりね、まあ、老舗というか有名なお店なんでしょうね、うん、きっとね、うん。はい。もうこれはもう本当美味しかった、
ね。そうなんですね。
はい。
このお店は何年ぐらい前
ですね、うん、もうね、今はもうね、ないんですけど、うん、まあ10年ぐらいあったんじゃないかと思います。うんはい、そのくらい行ったと思います 、
ね
はい
うん。
もう当直の時なんかはね、うん、ここで買って、持ち帰り、ね
はい、
病院に持って行って食べてました。
うん、ああ、持ち帰り
もできる。もうそれくらい、うん。そうそう、持ち帰りもできるんですよ。うん、でもやっぱお店で食べるのが最高ですよ、
う
ん。
そう、その雰囲気とかね。
はい。
出来たてとか
ね。出来たてですからね。
うん、
だからまあ、持ち帰りももちろんできたんですけど、うん、やっぱりお店で食べた時は美味しかった。
うん、
もう残念ですね。もう、うん、宮崎県にね、また戻ってきて、
そうですね。
もらいたいと思います。はい いてはですね、双葉寿司。
うん。
これは増田さんもご存知。
そうですね。あの、ひらがなで双葉寿司。
はい。
はい。
まさにその松田薬局の数軒隣のですね。うん、はい。この双葉寿司はですね、まあ、距離地面の近くだったんですね。
そうですね。
中河原なんで、はい、僕はね、最初ここのね、包装紙、
うん、
双葉寿司のね、これが可愛いんですよ。
わかります。バレてるんですよね。
そうそうそう。
バカれてるんですよね。
黄色い包装紙にね、はい、その双葉のね、
は
い、
緑の。
そうそう、緑のこうね、はい、双葉がこうあしらってあって、
うん、
もう見るからにちょっとほんわかする感じのね。
うんうんうんうん、
よくね、病院にお見舞いに来られる方とか、はい、まあ我々にも差し入れというね、どうもありがとうございますって、いただくんですけど、うん、双葉寿司をね、持ってきてくださる方が多くて、
うん、
で、まあ最初の頃は何の気なしにね、うん、看護さんたちが食べるのに一個もらっていいって言って、まあ食べてたんですよ。
はい、
で、まあ巻き寿司が、まあ有名というかね、うん、美味しいんですけど、はい、まあ大抵巻き寿司をみんな買って持っていくんですね。
はい、
で、その、お寿司がね、少し他の寿司と違うのがね、なんていうか、ご飯がね、あんまりこう固められてなくて、ほろほろ、
柔らかい。
そうでした
ね。はい。
でしたでしょ、
うん、
で、あとね、酢飯があんまり強くなくてね、まあ、薄い酢飯、うん。僕はあんまり巻き寿司好きじゃないんですけど、
そうですね。
だけど、ここのはね、まあ、何気なくいただいてたんですけど、うん、なんかね、ほら、食べていくうちに、うん、なんかよそのと違うんだな、とね。うん、ご飯はホロホロだし、うん、酢飯はあまり効いてないしね、
うん。
だんだん興味が強くなってきて。まあ、ここの、まあ、大将もね、私はこの病院に、まあ、通ってこられてた、うん、お母さんも通ってこられて、まあ、近くなったんですね、うん。いう経緯もあってね。
はい、
ちょっと一回、店行ってみようと、うん。でも歩いて行ける距離だったんで、
でね、
病院からすぐだったんでね、
はい。
他に何人も昼休みになったら、
うん、
買いに行ってる職員がおりましたんでね。はい、一生懸命ついて行って、あ、ここかと。でも、いろいろあるんですよ、うん。その巻き寿司だけかと思ったら、ね、
はい、
レタス巻きもあるし。
うん、私、レタス巻き好きでした。
ね、美味しかったですよね、はい。それだけじゃなくてね、まあ、マグロとか、イカとかね、
うん、
まあ、普通のお寿司もあって、うん、まあ、もちろん持ち帰りで買えるんですけど、いわゆるその、松竹梅コースがあって、
うん。
で、まあ、今日じゃあね、松とか、今日竹とか、
うん。やっぱこう、ランクで。
ね、そうそうそう、はい。買っていただくんですけど、うん、どれも美味しかったんですよ。
うん、
で、おぉ、びっくりしてね、あ、巻き寿司だけじゃないんだと。握りもうまいとね。うん、で、マグロなんかはちょっと漬けだったのかな。とにかくね、その一貫一貫がね、すごく美味しかったんですよ。うん、で、こうして見てたらね、大きなこう、寿司用のこう、たらいって言うんですか？あれにこう、大将がこう、一生懸命ね、こう握ってるんですけど、うん。僕ね、勝手な想像でね、うん、ご飯がそのホロホロだったんで、はい、ちっちゃなばあちゃんがね、うん、やってるの
イメージ。
そうそうそう。あんま力入れてね、握れなくなってもね、いい具合でね、柔らかくなってんのかなと思ったら、うん、まあ大将はね、僕ちょっと上ぐらいだったかな。うん、いつも髪の毛ビシッと
決めて、はい、決まってる。
ホームアウトでビシッと決める方だったんですね、はい。あ、ちょっとね、想像と違ってたなと思ってたんですけど、うんうんうん、はい、まあそのご飯が柔らかいっていうね、ブログもやっぱ今度調べてみましたけど、うん、皆さんやっぱ同じように書いてあってね、うん、お米はふんわり入っていて、緩い巻き方が特徴でしたよね、うん、みたいなことも書いてる方もおられましたね、
うん。なんか食べやすかったですよね、なんか。
そう、なんていうんですかね。子供さんでもね、すごく人気だったと思うんですけど、うん、まあこれにも書いてあったけど、いつもね、母が買ってきてくれました、とね。
うん、
とか、まあ、綺麗にセットアップした部屋が決まっている寿司、うん。
やっぱりそこは注目されてて。
そうそうそうそう、ああ、そうそうそうね、
うん。
あの方ですよね、って感じでね。うん、まあ、昔ね、ほら、レイオン通りは人通りが多かったって聞きますよね。うん、工場に行く人たちね、
はい。
もう朝になったらゾロゾロってね。夕方になったら
ゾロゾロ、うんうん。
まあ、その頃から多分あったと思いますけど、この方のね、対象のお母さんが、前だからおばあちゃんね。うん、がやってたそうなんですよね。
うん、
まあ、そのお父さんもやってたのかもしれないけど、ちょっと僕はそこまで確認できなかったけど、まあそれを息子さんが後継いだという話だし。でね、どうして辞めたのかね。
うん、
僕も辞める直前まで普通に、
はい、
お店されとったし、あ、ここは美味しいですもんね、とか言って、話、う、が、ん、あ、でもあれだやつだね、
うん、
いう感じだったんですけど、辞めるなんてね、ちょっと夢にも思わんかったけど、うん、なんかね、今、大抜きで農家をされてる。
あ、そうなんですか。
いう話を聞きましたけど。ね、もったいないですよね。もう一回やってほしいですね。
またね、ね、それこそ、再開されてみてはね、ね、どうでしょう。
お店はそのまま残ってるし、
うん、
大きなたらいも、
うん、
覗いてみると置いてあるみたいだから、はい、もう一回ね、
うん、
やってほしいですよね。
復活をね。
本当ですよ。
はい、
ここはね、うん、いいお店だったんですけどね。うん。うん、はい、そうなんですね。
わかりました。
はい、
さ、では次はちょっと場所が離れて。
あ、そうですね。次にご紹介するのはですね、西郷茶屋。
うん。
まあ、西郷茶屋はね、まあ、有名というか、
はい。
まあ、延岡のほとんどの方がご存知じゃないかと思うんですね。で、僕はほら、歴史が好きじゃないですか。司馬遼太郎の本にもね、西郷茶屋は出てくるんですよ。うん、
あ、
やっぱ西郷さんがね、
はい。
まあ、延岡にこう来て、北側の方にね、こう、船で上がっていくんですけど、うん、もう、まあ、そこ、ここにやっぱ取材に行ったみたいですね、うん、西郷茶屋ね。で、西郷茶屋のお店の店主の人が、もう、あたかも昨日ね、あったかのように西郷さんはと、うん、そこのね、うん、下の方に船をつけて、ここから上がってきたんですよと、
と、はい。見てた
のかのような。見てたかのようにね、お話をされたということがね、はい、まあ、その小説に出てくるんですね。うん、で、この西郷茶屋にも、まあ、そのね、司馬遼太郎さんが来たというね、うん、記事がいろいろ書いてあって、はい、ああ、なるほどね、歴史を感じると、うん、こっから上がってきたのかと、ね。まあ、最初僕は西郷さんの話はあんまよく知らなかったんで、なんで西郷じゃない
と、うん、
思ってたんですけど、
はい、
まあ、その後ね、歴史が好きになって、そうやって、まあ、司馬遼太郎さんの本を読むと、あ、なるほど、そういうゆかりのあるお店なのかと、ね、
うんうん、
で、いうことを知ってね、
はい、
まあ、なおさら好きになったんですけど、うん、なかなかね、その西郷じゃないに入るっていうのは、ちょっとなんていうかな、勇気がいる。
うん、なんでですか勇気がいる。
入れます知り合いの方と一緒だとね。
うん、はい、あ、そうですね。一人で行くかといったら、はい、なかなか、ね。
ハードル高くないですか、
はい、何にハードル高いんですか名前。
いやいや、最後じゃね、僕もだから、ね、小説に出てくるしね、はい、一度は行ってみたいなと思ってたけど、一人で入っていいものかなと。
うんうんうん、
ちょっと勇気言いました、最初。
そうなんですか
何回も行ったり来たりしてね、うん、店が開いてるのかなとかね、うんうん、人がいるのかなとか思いながら、うん、入っていいのかなって、ねうん。まあでも、名物ちゃんぽんとか書いてあるしね。はい、僕はね、ちゃんぽんが好きなんですけど、
うんねはい、
ちょっとこうね、最初に入るまでにはね、相当年数がかかる。
そうなんですか
相当年数がかかる。なんかもう帰ってきてもう10年超えて、
はい、
ね、12、3年ぐらいしてからですかね。
じゃあ、存在知っていたけど、
ええー。
もう実際にこう行けたのがもう結構
あった。かなりもうね、俺が帰ってきて後半。
そうですか。
ちょっとどうしようかなとね、うん、もうそのままこう見学して一周回って出ようかなと思ったんですけど、はい、まあ、おばあさんこう出てこられてね、はい、いらっしゃいとね、うん。いらっしゃいと言われたらもう座るしかないじゃないですか。
はい。
ね、まあ、座りましたと。だからちょっと今日ね、印刷してきましたけど、メニューがあるんですよ。
結構ね、いろいろありますね。そ
うそう。で、僕はもうちゃんぽん好きだから、ね、ちゃん、名物ちゃんぽんって書いてあるし、うん、もうちゃんぽんしかないと思ってね、はい、ちゃんぽんお願いしますと。で、こう見て、じゃ野菜炒めと、
うん、
あと焼き飯と、ね、
うん、
頼んだんですね。
あの、西郷ラーメンとかあるん
ですか？西郷ラーメンね。これはこの店の名物らしくて、西郷ラーメンをね。
だけど、まあ、ちゃんぽん
頼んだ。僕はもうちゃんぽんが食べたくて入ったんで、
はい、
一応ちゃんぽんね、うん。で、チャーハンと、
はい、
お願いします。で、もうテレビも消してあるんですけど、うん、もう土曜の昼なんですよね、僕が行くって言ったらね、はい。だからもうプチッとテレビつけてくれて、うん、
はい、
もう NHK ですよ、ところでね、
はい、
大河ドラマが、はい、あるんですけど、うん、まあもうしばらく待ってたら、うん、まずお水が出てくるんですよ。
はい、
でお水がね、ペットボトルに入ってるんですよ。
ペットボトルのお水。
お水をね、で、それをコップにかかって入れるんですけど、うん、ペットボトルかと思ってる。うん、どうかね、裏から汲んできた水なんですよ。でおお天然水かと。
はい。
だからもう、そっからしてちょっとレベルが違う。
うん、
はあ、なるほど。水道水じゃないんですよ。どっか地下水かなんか、ね。
から汲んできた。
汲んできたお水をこ
れ。ペットボトル。
これがまたうまいんですよ。一口飲んで、あらっとね。
また、
はい。もうやっぱ天然水だから、ね、うん、おお、ちょっと違うなと。うん、して、お店にはね、ちゃんぽんが来て、焼き飯が来て、ね。
はい。
まあ、正直ね、うん、まあ、その、西郷茶屋だから行ったんであってね、
うん、
歴史が好きだからね、その味はどうなのかなというね、うん、あまりその期待はなかったんですけど、はい、一口ね、ちゃんぽん食べたら、と思って、びっくりしました、美味しくて。
あ、美味しくて。
美味しくて。
はい。
で、ちょっと今日ね、その、ちゃんぽんの絵を、これが、はい、実際、実物ですね。
はい。
ブログに出てたんですけど、もう一口でね、美味しいってわかるぐらい。
違いがじゃあわかる、そこで。
そうなんですよ。もうね、細麺なんですよね。うん、で、まあ、見た感じはね、普通のちゃんぽん。
うん、
な、まあ、どこにでもあるような、
はい、
ちゃんぽんですけど、一口食べたらもう、ここからもう、あ、うまいと。
はい。
感じるぐらい、これ異次元のうまさ。
そんなに。
そんなになんですよ。で、もう、今日どんな仕組みになってんのかな、はい、わからないんですけどね。うん、あの、とにかく美味しい。うん、で、その次、その野菜炒めね。
はい。
もうこれも美味しいんですよ。美味しい。一口でも美味しいって感じ。あってね、はい。これ美味しい、
はい。
で、焼き飯。もう焼き飯も美味しいんですよ。
うん、全部が。
あらっとね。でも、あの、このほんと失礼やけど、味の素がいっぱい入れてあるんじゃないかと思うぐらい、ね。うまみが、ね。それぐらい美味しい。もう一口でびっくりするぐらい美味しかったです、はい。だから、あら、こんなお店だったかと。
はい、
なんで今までこれ
に。今まで何年もね。
そうしたと、ね、はい。行ったり来たりしてね。もう入ろうか入る前か、うん、あの、迷いながらね。なんでもっと早く、ねうん。それぐらいですよ。
そうなんですね。
そうなんです。でね、あの、これ、まあ、ブログからネット、あの、撮ってきたんですけど、はい、もう、どっか遠くから、どこ行ったっけな、あの、都の城、
うん、
10年都の城から通ってますっていう方が、
すごい。
ブログされとってね。はい、まあ、この方は、西郷ラーメン。ラーメンがうますぎると。うますぎる、うますぎるって書いてますね。
もう、よっぽどです ね。
焼き飯もおすすめ。
はい。
隠れ家的
に、ね。あ、まさになんか。
ね。延岡のラーメン店を食べ歩いたけど、はい、一番うまい、この方もほら。ね、やっぱり。
そんなに。
もう10年都の城から通ってます。だから、ね、ちょっと、西郷茶屋自体はね、有名ですけど、うん、味で有名じゃなくて、歴史で有名じゃないですか、うん。だから、まさかね、こんなに美味しいなんてね、うん、ちょっと、想像してなかったんで、
まあ、
びっくりしました。
そうなんですね。うん、
それ店のね、あの、娘さんからもこうね、はい、返事が来てまして、美味しいって言われてありがたいですと。うん、西郷ラーメンもおすすめなので食べてください。西郷ラーメン、あの、獅子肉が入ってるみたい。
そうなんですね、お肉。はい。
だから、もうね、すぐ行けばよかったなと言ったり来たりせんで、
ね。まあ、そうだったんですね。まあ、それからじゃ何度かは足を運ばれて。
いや、もうしょっちゅう行ってましたよ、うん。もう。
この店はいつぐらいまで？
これはね、2、3年前までかな。
うん、最近ですね。
ああ、ですね。うんうん、あの、まあ、北側の方に聞いたらね、はい、やっぱ体調崩されて、
うん、
あの、今お店やってないらしいんですよ。うん、だから、ちょっと今は食べられないのかもしれないですね。うん、あの、僕も何度も覗くけど、いつも閉まってますんでね。うんはい ね、もつ鍋松本っていうお店なんですけど、これご存知ない、うん、ね、郵便局あるじゃないですか。
はい、
あそこの隣の、道の沿いかな、うん、ね、ちょっと入ったところにあるんですよ。角っこにね。
はい、
で、まあ、もつ鍋のお店、うん。で、この前ももつ鍋屋さんだったんですけど。
あ、そうだったんですね。
そうそう。で、まあ、これに変わったんですよ。もつ鍋松本にね。
はいはい、
して、まあ、その頃ね、肝炎の治療をよくしててですね、うん、肝炎の治療の、まあ、業者の方と、まあ、ちょくちょく行ってたんですよ。うん、まあ、その方も、福岡にゆかりのある方やったんでね、はい、もつ鍋食べ行きましょう、つって、うん。で、もつ鍋屋さんね、延べが少ないんですよね。
そうですね。
で、もう一軒ね、店があったんですけど、うん、そこがなくなって、うん、もうこのもつ鍋松本だけになったんで、うん、まあ、僕はもう、ここにしょっちゅう行ってたんですよ。
はい。
で、ここのもつ鍋がね、美味しくてね、
はい、
福岡のお店と変わらんぐらいのクオリティ。
なんか、もつ鍋といえば、なんかね、福岡、博多っていうね。
博多でしょ。
うん、
で、まあまあ、博多におる頃ね、もつ鍋よく食べに行ってたんですけど、うん、やっぱりね、その、福岡の人って、うん、自分のひいきのもつ鍋屋さんがあってね、うん、まあそこばっかりこう行くという、はい、まあそんな文化なんですよね。で、まあ僕も、好きなお店があったんだけど、まあそこの店とはちょっと系統が違うけど、まさに博多の味と。うん、なんかこう、見よう見まねで作った感じじゃなかったんですよ。うん、はい、うわ、美味しいなと思って。で、そこのメニューの中にね、セロリのポン酢漬けっていうのがあって。うん、で、なんすかこれって、
はい。
中洲のお姉さんに人気なんですよ、
という
。
それちょっと食べたいですね。
じゃあ、そう書かれとったらやっぱりね、うん、ちょっと頼まんとやっぱいかんかな、うん。で、食べてみたらね、その臭みとか苦みとか全然なくて、
うん、
すごく美味しかったんですよ。で、あ、この博多の方なのかなと、うん、わざわざ中洲のお姉さんに大人気書くぐらいだからね。ね、はい、ちょっと聞いてみたんです。うん、すみません、もう、と、お店美味しいしね。福岡で修行されたんですかって言ったら、うん、楽天地で修行しましたと。
楽天地？
楽天地。
というと。
楽天地っていうのはね、まあ、福岡の、はい、まあ、チェーン店なんですけど、
はい、
すごく流行ってるお店なんですよ。
あ、お店の名前なんですね。
あ、そうそう、お店の名前。
楽天地って遊園地ありますよね。
そうですね。別府の遊園地じゃなくて、
はい、
元祖もつ鍋楽天地というね、
はい、
お店で。ちょっとその楽天地のね、今日は紹介も兼ねて、
はい、
印刷してきたんですけど、この楽天地はね、もつ鍋で有名なんですけど、
はい、
なんで有名かというと、締めにちゃんぽん出すじゃないですか。
ああ、よくね。
ね。
締めは、はい。
そうそうそう。普通はほら、締め、ちょっとラーメンとかね、
うん、
ご飯とかなんですけど、もつ鍋の締めてちゃんぽんなんですね。まあ、締めのちゃんぽん始めたのがこの楽天地なんですよね。
はい。
で、ちょっとね、この、もつの新鮮さとか、
はい、
まあ、店自慢のことがちょっと書いてあるんですけど、次のページを見ていただくと、
はい、
楽天地の本店、ね、最初に始めたお店が映ってるんですね、はい。で、ここね、2階なんですけど、1階が中華料理屋なんですよ。で、昼は中華料理屋をやってて、はい、夜は、その、もつ鍋屋さん。うん、で、まあ、お客さんが来て、ちょっとこう、もう一口なんかないのと、ね、
うん、
まあ、ご飯とかうどんとかね、まあ、その頃は、おじやをとかね、
うん、
うどんを入れたりしてた、そうなんですよ。ないと、それが。ちょっと待っとってと。下に降りて探してくるわと。うん、下に降りて、中華料理屋さんだから、ちゃんぽん麺があったらし
い。
ちゃんぽん麺掴んできて、
はい、
あ、もうちゃんぽん麺があったからこれ入れてるって。そうすると、まあ、うまく絡んで、もつ鍋って出汁がすごく出るんですよね。はい、で、美味しかったらしく、うん。で、それが広まって、まあ、いわゆるそのもつ鍋の締めはちゃんぽんと。
うん、っていう風になった、ね。
うん、定番になったらしいですね。
へー。
で、まあ、それが、このもつ鍋楽天地が最初だった、
うん。はい。
で、まあそこで修行した方だから、まあ当然ね、楽天地と同じような味なわけですよね。うん、だからもう最初行った時には、もう、もつがまあ新鮮やなというのと、その、醤油味のね、
はい、
ベースの、まあスープがね、すごく、まあ、博多っぽい口がね、
うん、なんか本場のね、味っていう感じで。
そうそう。そうなんですよ。だから、ほら、向こうにね、いた時間が僕はちょっと長かったんで、やっぱこうね、見よう見まねで作ったのとね、うん、きちんとやっぱり修行して、はい、なんかこう違う部分がね、うん、なんとなくほら、わかるじゃないですか、ね。
はい。
あ、これ本物やなと思って、まあ聞いたら楽天地で修行されてるから、うん、あ、やっぱりね、とね。ここでもまた自分のね、味が、舌が間違いないと。
うん、思いますね。
いうことがね、まあ分かったんですけど、うん、まあそこの味を踏襲した、
はい、
もつ鍋屋さんだったんですよ。
へー。じゃあかなり本格的なというか。
いや、もう本格的、そうそうそう。ね、もつ鍋ってね、こう山のようにこうキャベツを乗せるんですよね、
はい。
鍋からはみ出すぐらいですね、はい。で、まあそういうスタイルだったし、豚足が美味しかった。
うん、写真もね、あって。
あ、そうそう、ちょっと写真をね、ちょっと見つけたんですけど、 もうこれね、うん、まあ、福岡で食べるときはもうセットですよね。うん、もつ鍋と、
はい、
豚足、ね。
ああ、いいですね。そうそうそう、なんかコラーゲンセットみたいな感じで。そうそ
う、もうだからもう次の日テカテカですよ。
うん、いいますね。
そうそうそう。で、まあその豚足もやっぱりね、うん、美味しくて、
はい、
あの表面がカリカリでね、うん、中が柔らかいという、まあ博多風の。お、ただね、煮込んだだけじゃないんで、ちゃんと焼いてあるんだなと思ってね。うん、あ、これも美味しいね。
へ、
どれもこれもがもうね、福岡にいた時と、
はい、
もうほとんどか、ほとんどしかね、もう見分けがつかんぐらい、本格的だったんで、
うん、
ああ、でね、ここに行くたびに、福岡に、ね、
うん、
戻ったような
そうですよね、
気持ちに、ね、うんうん、なってたんですね。で、まあ、そういうこともあってね、まあ、ちょくちょく、お邪魔してた。
うん、
で今ね、もうもつ鍋のお店、今もうないんじゃないかな、延、うん、岡にね、うん。まあ、居酒屋さんのメニューで、あったりするかもしれないけど、はい、もつ鍋屋さんっていうのは多分ないね。はい、だから、ここもね、もうすごく僕も楽しみにしてたんですけど、今ちょっと食べれないんですよね。
うん、
今もあればね、はい、よかったんですけどね。
さあ、それでは次は、
はい、次はですね、
門川町。
そう、門川町のね、はい、蕎麦屋紀州庵、
うん。
これね、ちょっと写真をね、見ていただきたいんですけど、はい、ザル蕎麦、とかね、まあ、天ぷら、天ざるそばの定食の写真をちょっとね、持ってきたんですけど、真ん中に豆腐がありますよ、
う
ん。
ありますね。美味しそうな。
豆腐が美味しかったんですよ。
はい、
まあね、もちろんざるも美味しい、ざるそばも美味しいし、天ぷらも美味しいんですけど、うん、豆腐が美味しくて、
ね。
そしてこのお皿のセンスの良さというかね。
そうですね。
もう緑のお皿で統一されてて、うん、もう本当にね、うん、店の雰囲気も良くてね、うん、本当美味しかったんですよね。
うん、なんか高級な、お店っていうイメージが。
っていう感じするでしょ、うん、で、だからここはもともと日向市内にあったお店だったそうです。うん、
はい、
でそれが、まあ、門川町で、まあ、移転したというね。うん、ただね、ここ、すごくその、行くのが難しくてね、うん、僕は実は、ちょっと場所忘れてて、線だってこう、探したんですよ、うん、はい。あ、ここだったかと。
はい、
15線をこう、下っていくと、先行トラックの、うん、
はい、
屈指町ですかね、あそこね。訓練校が、あるとこあるじゃないですか。先行のトラックが止まってて、はい、その上に、職業訓練校、
はい、
それ左に曲がって、ずっと山の中を、進んでいくと、
はい、
ここに出るんです。
あ、結構、じゃあ、延岡寄りの門川町でも、
そうそうそうそう、はい。まあ、山の、門川町ですけど、はい、山の中にあるんですよ。
山の中。
山の中を抜けて、ちょっと住宅街の手前のあたりなんですね。だからちょっと行くのがね、難しい場所だったんですけど、はい、ポツンと一軒あるお店で。
ああ、そうなんですね。そうそう。それこそ。
なんでこんなとこにあるのかなと思うけど。
本当にもう隠れ家的なじゃん。
隠れ、そうそうそう。で、後ろにね、川が流れてて、うん、まあそのせせらぎが聞こえたりとかね、うん、で山の中をこう通り抜けていくんで、ちょっとこうワクワク感というかね、今から蕎麦食べるぞみたいな、
うん、
ワクワク感の中でポンと出るから、
はいはい、
で、このお店のこの皿ね、センスのいいね。
うん、
でボリューム結構あるんですよ。
はい。天ぷらもね、ついてて結構。
ザルそばってね、ほら、ちょろっとしかなくて、あんまりお腹やっぱりなるんじゃないですか。ここのザルそばね、かなりボリュームがあってね。ブログにね、投稿された方にも、やっぱりね、こう書いてありますね。ここの天ざるそばが好物ですと、うん。今日は自家製豆腐というものも食べましたが、この豆腐も美味しいとね、おすすめですと。僕の方がね、
はい、
思ってたのと同じことをやっぱりね、
はい、
美味しかった、豆腐が美味しかったんですよね。うん、で、移転してちょっと行くのに不便にはなりましたが、と。今のお店は静かな場所、落ち着いた店内で雰囲気がいいですね。うんうんうん、ほんとまさにね、そういう静かなとこでね、せせらぎが聞こえるような。
はい。
で、こういうふうな、ザルそばをね、うん、食べてましたけど、もう天ざるいつ食べても美味しいです。おすすめです。とかね、この、投稿された方も書いてますよね。はい、で、僕もね、もう豆腐は気に入ってね、ちょくちょく言ってたんですけど、お稲荷さん稲荷寿司がね、
稲荷寿司、はい。
うん、ほら、九州の稲荷寿司、三角形が多いじゃないですか。
はい、
ここのはね、俵。
そうですね。
これがまた美味しくてね。で、これについてるたくあんというか、うん、まあ、大根の、ね、
はい、
お漬物、うん。これが美味しかったんですよ。
うん、なんか合いそうな。
そうそうそう。
ね
うん、もう、どれもその、まあ、田舎風って言ったらちょっと言葉が違うのかもしれんけど、うん、まあ、とにかくね、その、皿も大きいし、うん、普通の蕎麦とかうどんもね、大きな皿で出てくるんですよ。はい、うん、かなりボリュームあってね。何しろそのね、山の中通っていくからワクワク感があるんです、うん、今から食べるぞと。
そうですよね。
遠くから来たぞというね。うん、これ、なんかそういうのが合わさってね、余計美味しく感じたんですよね。
はい、
うん。ね、これも、 ちょっともう今はもうなくなってて、まあ、この間その店舗探す、店舗は残ってるんですよ。だけど、ああ、ここだったなと思ってね。お店はもう今は営業はされてなかったみたいですね。
続いては延岡に戻りますか。
ね、日の出センターはね、
はい、
は
い、今ありますよね。
日の出センターはね、もうないんです。去年でしたかね、閉店したのがね。
そうなんですね。
で、この日の出センターにね、うん、カレーがありましてね、はい、日の出センターはね、惣菜コーナーで、はい、自家製のお弁当を作ってたんですよ、うん。で、そのお弁当をね、トッピングできるシステムで、
うん、
ものすごい人気あったんですよ。でお昼行くとね、そのサラリーマンの方とかが、はい、もうこれとこれとこれとね、うん、ハンバーグとなんとかとなんとかって、ね。
自分でこうチョイスできるんですね。
チョイスで、それをお弁当にしてくれるんですよ。だからね、おすごいねと、うん、こんなシステムね。で、その中に、まあ、カレーがもあってね、はい、で、ご飯もあって、うん、まあ、それはもう、惣菜コーナーの隣でね、うん、たっぷり入ってて、はい、そこからこう、ついで、で、それをこう、お店、レジに持ってて、うん、買うんですけどね。
あったかいんですか、じゃあ。
あったかい
んです。あったかい。いいですね。
で、同時に隣にジャーがあって、うん、まあ、そこからご飯も、
はい、取っていける、ね。なんか家みたいな。
そうそうそうそう。だからもう、ほかほか熱々のカレーなんです。で、ここのカレーはね、その全部すりつぶしてあるんですよ。だから、具は入ってないわけですね。一見するとね。
はい。
だから、人参だとか、じゃがいもだとか、お肉でさえもこう、すりつぶされてて、もう肉もその筋肉みたいなのがちょこちょこっと見える。はい、隠れする程度。で、まあ要するにドロドロなんですね、うん。で、まあそれがね、コクがすごくあってね、うん、もうほんと美味しかったんです。で、まあすぐ同時にご飯も買えばね、うん、もうそれかけてカレーライスで食べれるんですけど、うん、まあそういう風なトッピングの仕方。うん、それから、味噌汁も置いてあるんですよ。はい、やっぱりその、ドーンと、ね、鍋にね。で、それ味噌汁もやっぱり、はい、カップにこう入れて、
うん、
まあ、お持ち帰り。なんかね、すごくバリエーションが豊富でね。
そうですね。
お弁当を買いに来る人もいるし、はい、僕みたいにカレー買いに来る人も。うん、からね、お弁当と味噌汁の人もいるし、うん、その他に惣菜もいっぱいあってね、すごく良かったんです。 そしてこの日の出センターはね、週に1回やったか月に1回やったかちょっと忘れましたけど、安売りの日があってね、うん、で、僕は昼休みこう行くとね、ものすごい人なんですよ。うん、まあ僕はですね、まあ体、まあ大きい方だと思うけど、その土地のばあちゃんたちが昼間になると集まってくるんですよ。うん
はい、
で腰の曲がったばあちゃんたちがね、うん、こう押してくるじゃないですか。はい、そしたらこう、ずらっとこうね、あの商品をここから持ってくるんですけど、はい、うわーっと一品でみんなそこにたかっていくんですよ。うんうん、それこう小さいもんやから、うん、僕の足の音をヒューッとすり抜けて、この体が邪魔になって僕は届かないんですよ。
逆に。
もうおばちゃんたち小さいしね、もうなんかこう、カートをしていくから。
もう慣れてるしでね、こう。
僕の足元をすり抜けていくんですよね。
すごい。
おーね、負けとると。全然もう立ち打ちできないんですね。で大きな体が邪魔になって、そこもなかなか到達しない。もうね、すごかったんですよ、安売りの日は。も
う
でその日はね、全部オール100円やったと思う、確か。
ええーうん、そんなのがあるんだ。
ハンバーグだとかね、はい、カツとかね、うん、いろいろありましたよ、はい。天ぷらとかね、ちくわ天ぷらかな。
はい、
そんななんかもう、うん、とにかくずらーっと並んでるんですけど、
う
ん、全部100円。うん、まあそんなね、日が、まあ、あるんですよ、日の全体はね。
はい、
だけど、そこのカレーがね、出口のところに置いてあって、うん、それ買って、さらにカレーと。
あ
ーもうこれがね、たまらんかったですね。いいですね。から外出ね。
カレーってなんかね、
うん、カレーってやっぱりさ、なんていうかな、素通りできんじゃないですか。
食べたくなる。
ね。もうここのカレーは美味しかったけど、日の出センターもだからさっきの1年ぐらい前かな、はい、店舗閉鎖になってね。今はさ、建物はね、はい、あるんですけど、お店はもう営業してないんですよ。だからもう今そのカレーももうない、
ね。そうですね。寂しいですね。
レシピ教えてほしいですね。
う
ん、
ちょっとね。そうですよね。具材が全部ね、細かくすりつぶされてるような。
そうそうそうそう。ちょっとね、独特の、本当にコクがあって美味しいカレーでした。多分、店内で作ってあったんですよね。で、まあ続いてね、まあこれ最後ですけど、お魚センター新鮮丸ですね。はい、これ河原崎、
はい
にあったお店ですね。ここはね、お魚センターというぐらいですから、もう刺身がもう最高に美味しいですね。はい、まあ、延川はね、もう冒頭にお話したように、刺身はどこでね、買っても美味しいですけど、はい、ここの刺身はね、北浦町の直送なんです。すべて。でね、ちょっとまあ今回のことで少し調べてみたんですけど、北浦のね、
はい、
水産仲買業者、小川商店が経営するスーパーマーケットだと。うん、で、直営店なんですよ、だから。
はい、
まあ当然、北浦のものがすべてね、
うん、ね
来られる、
まま。はい。
お店の方もスタッフもみんな北浦町の方でした。
ああ、
うん。ね、もう品揃えがね、すごいんですけど、はいちょっとね、僕なんか見たことがないようなね、うん、素材がいっぱいあるんですよ。うん、例えば、ウツボの刺身とかね。ウツボの刺身。
ウツボって
ウツボです
よ。ヘリみたいなやつですね。
そうそうそう。
はい。
それだけじゃなくて、ウツボがそのまま売ってあったりするんですよ。うん、
ちょっと
これ誰が買うと思う
怖い
でしょ
怖いです。
どうやって料理するのかわからないけど、それとかね、マグロの胃袋。
はい。
僕はね、胃袋は人間のはたくさん見たことありますけど、うんマグロの胃
袋って。
やっぱりその胃の粘膜ひだがこうあってね。はいうん、僕はもう一目見て胃袋って分かりましたけど、うんうんうん
はい、
なんこれ魚って胃袋って食べられる
そうですよね。
思うじゃないですか。
どう調理するんですよね。
ね。だから煮付けにするんじゃないですかね。
胃袋。
そうそう。とかね。まあマグロの目。まあ目はね、まあよく売ってあるけど、うんうん、この柱ですかね。
はい、
とか目ん玉だけとかね。
あ、だけ
だけ。とか。まあ、その、臓物が売ってるんですよ。はい、その、腸とかね。
うん、
そんなの、ほら、普通食べないでしょ、ね、魚の持つはね。
うん。
で、それとかね、その、ボラの刺身なんかも売ってるんですよ。
ボラ
ボラ。ボラってさ、はい、なんていうか、食べられるんですか
ね, ねボラ。しかも刺身ですよ、ね。
刺身なんですよ。で、僕はね、買ったんですよ、ボラのね。ね、
うん。
美味しかった。
ボラ
あ、ボラって美味しいのかと。
うんうん、
でいっぱいほら、ボラはね、もう、加工に行くと、ほら、飛び跳ねてるじゃないですか、ぴょんぴょんぴょんぴょんね。だけど、ボラの料理って食べたことないですもんね。
ないですよね。
ね。ボラはまあ結構ほら、大きい、これぐらいですか、20センチ、30センチぐらいの魚やから、はい、まあ当然ね、うん、たくさんいるし、うん、食材としてね、食べれるんやったら、もっとね、世間に広く出てもおかしくない魚やけど、うん、魚屋さんにないってことは、うん、あんまり食材としてはふさわしくないのかなと思うでしょ、うん、
はい。
普通にボラの刺身が売ってるから、ボラって食べられるのかなと思って買ったんですよ。
はい。
でも、ね、美味しかった。
どんな感じ？
すごく淡白。
ああ。
匂いが全くなかった。
はい。
でね、その時調べたんですけど、ボラにはね、2種類あって、うん、2種類というか、まあ普通我々が見かけるのって加工にね、寄水器というか、まあ川と海の 境目ぐらいにぴょんぴょん飛び跳ねてるボラね、ですけど、沖ボラっていうのがいるらしくて、うん、その海の沖で取れるボラ、はい、これは食に材として適してるらしい、はい、まあ、それも刺身みたいですね。要するにあんまり匂わないと。だからまあ、沖ボラじゃないとやっぱちょっとこう臭みがあるのかもしれないですね。うんうん、いろんなもの食べてるからね。はい、だけど、その、僕が食べたボラはね、すごく美味しかったですよ。ちょっと恐る恐る食べたけど。
でも新鮮だからこそ、こうね、できる
まあそうでしょうね。
刺身なんて、
だからちょっとね、我々から見ると、やっぱ北浦のね、地元の方はね、まあ、料理されるんだろうと思うけど、はい、ちょっとほら、馴染みがないわけですよね。うん、すごくね、まさしく新鮮です。新鮮もある。ね、新鮮感覚。
はい、
見たことない食材がある、
はい、
はあ。ちょっとね、異次元の、ね
うん。
ここはね、まあ、コスパが最高なんですよ。うん、もう、どれも安くてね。はい、で、まあ、カツオももちろん、そのマグロもそうだけど、イサキの刺身がね、特に僕は美味しかった、
はい、
美味しかったと好きなんですけどね。うん、刺身の中で一番美味しいのはイサキじゃないかなと、
うん、
よくイサキが置いてあったんですね、
はい、
これ美味しかったですね。とかイシダイとかも置いてあるんですけど、もうとにかくちょっとね写真をピックアップしてきましたけど、もうどれもねちょっと値段がここにはね小さくてわからんけど安いんですよね。
うーん、
まあだから今でもブログがね投稿されたのを見ると、こちらのお寿司がすごく美味しいって、
うん、
本当でしたよとね、
うん、
めちゃくちゃお魚が新鮮、コリコリで美味しいと。ネタもすごく美味しいしって、まあこう書いてますね。
はい、
で、その寿司がね、5貫で400円、8貫で550円って。そりゃ売り切れるよねって書いてますよね。もう安いんですよ、もう。
安くて新鮮でね、美味しいとなると。
もうこれはね、ちょうどね、はい、まあ横がスーパーマーケットだったんで、うん、まあそういう、まあ店舗の、あれも、地のりの良さもあったと思いますけど、いつもすごく、お客さん多かったですね。うん、でここもね半年ぐらい前かな、うん、スーパーが移転したんですよね、
はい、
っていうこともあってなんかお客さんが減ったのかな、まあちょっと、ね、今はもう閉店になってますけど、
そうなんですね、
まあ、ただねそのお魚自体は、うん、小川商店が卸しているところ、例えばふるさと市場なんかに行けばね、うん、お魚買えますんで、うん、まあでも新鮮丸自体はもう今は店舗閉鎖してるんですね、うん、
Bye.
で今回は太郎先生の愛した延岡グルメということで7つのね、
はい、
お店
この愛したという過去形で書いてるところがね、
はい、
今までのお話のように
そうですね、もうラジオをお聞きの皆さんも気づかれた方、はい、多いと思いますけれども
全店閉鎖されるね
現在やってないということなんですね。
もう好きなお店がね、もういっぱいあったんですけど、うん、残念ながら今はね、そのお店ももうなくなってましてね、あのね、まあ、今現在味わうことができないですね、うん、それで愛したという
か、そうですね、過去形で、
ですけどね、
ですがこう思い出すだけで味もなんか蘇ってくるような気もしますけど、
はい、ちょっとね、あんまり僕はひいきにするといかんのかなと、うん。いう気もするんですけどね、うん、
いやでもそれだけこの美味しいねグルメなお店多分まだまだね、
はい、
たくさんありますよね。
まあね、うん、あの現在ひいきの店もありますから
現在進行形の
また今度ねそれは特集したいと思いますけど、
はい、
あのねこれまあ、あの言うときますけど、うん、僕が行ったから閉鎖になったわけじゃない、
まあ、それはないと思いますけどね
それとね、その、うん、まあ、閉店になってるってことは、ね、あの、味が良くなかったから閉店になってるわけじゃない、
うん、
と、僕は、
はい、
もうどれも本当に美味しいお店、なんで閉店になったかってわからないんですけど、うん、それぞれにね、うん、まあ、店舗を運営するご事情があったんだろうと思いますけど、うん、本当に美味しいお店ばっかりだった、うん、7店。
もし、関係者の皆さんというかね、このその後の情報とか、もしかしてこの、
ここで続いてるよとかね、
何かありましたらぜひね、
メニューはここにあるよとか、ありましたらね、はい、教えていただきたいですね。
教えていただきたいと思います。さあ、そんなわけで、草野先生、今回の、私の愛した延岡グルメ。
はい。延岡に帰ってきた時に、まあ、ちょっと寂しい思いしたんですよね。効果もいろんなものがある、調子もあるしね。でも、これ、侮れませんよ、延岡。美味しいものいっぱいあるんですよ。で今現在もね、まあ、好きで通っているお店がいくつかあるけど、まだまだ、ね、いろんなお店があると思うんですけどね。
はい、
ちっちゃなお店とか、あんまり知られてないところとかね、あると思うんですよ。そういうのはね、一軒一軒ちょっと当たってみたい。福岡とかね、東京とか住んでると、全店、最初から不可能です、そんなことね。
はい。数もまたね、違うので、ね。
違います。もうその町内で全部回るだけでも大変ですね。
はい、
だけど、福岡です。いろんなとこ行けるじゃないですか。自分が生きてる間に。うん、こんな店だと。ここも行ってみます、ね。これがね、延岡のいいとこですよね。全店制覇できるかもしれない
よ
ね。
できますよね。
できるでしょ。だからもうね、それがちょっと僕の夢でね。延岡の人ね、お店全店制覇目指して、
うん、はい、
これからも足しげく色を探してみたいと思ってます。
そうですね。伊藤先生がご来店されましたら、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
潰れませんから、僕が言ってもね。
今日も楽しいお話、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
バーズ・イースター、それは何ですか？いかがでしたでしょうか？また次回、お楽しみに。Saying something stupid like I love